今日の説教の結論は、イエス・キリストの言葉、私の家は祈りの家でなければならない、この言葉であります。この言葉は主イエス・キリストがエルサレムに入城し、エルサレムの神殿に入っていかれ、当時のエルサレムの神殿での様子を見たときに語られた言葉であります。今日の一番最初のところの聖41節のところにこういう言葉が書いてありますね。イエスはエルサレムに近づき、都が見えたとき、都のために泣いたとあります。イエスが泣いたというのは、聖書にたった2箇所しか出ておりません。一つはマルタ・マリアの兄弟、ラザロが死んだ時にイエス様は彼らに深く同情し、イエス涙を流したもという、そういう記述がこのヨハネ福音書の方に書いてあります。イエス涙を流した。そして2回目は、実は今日のところにイエスがエルサレムに近づいて泣いたというふうな記述がここに書いてあります。で、これで2回目です。たった2回しかイエス様が泣いたということは記されていないのであります。ここにはイエスの感情の高まりがあるというふうに見ることができます。しかしイエス様は自らの十字架の、これはイエス様がエルサレムで十字架につけられるということは明らかになっていたわけです。イエス様には明らかになってたんですけれども、ただイエス様が自分の十字架について涙を流したというのではないんであります。ただいま読んだこのところにもですね、イエスの目はもっと遠く、エルサレムの将来に向けられていた。今日の41節のところにですね、先ほど読んだところに、イエスは都のために泣いてと書いてあります。ちょっとプリントが46と書いてあります。41の誤りですね。エルサレムのためにイエス様は泣いたと書いてあるんですね。イエス様の目というのは自分のことではなくて、このエルサレムのために泣いたというのが今日中心的に語られていることなんですね。ではエルサレムのために泣いたということは一体どういうことなんだろうか。このすでに私たちが読んだ前のところの13章というところにこういう言葉が書いてありましたね。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人を石で打ち殺す者よ、メンドリがヒナを羽の下に集めるように私はお前の子らを何度集めようとしたことか、だがお前たちは応じようとしなかった、見よお前たちの家は見捨てられる、言っておくがお前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時まで決して私を見ることがない。何を言ってるのかなっていうことなんですけども、これはイエス様がこのエルサレムをですね、どんなにこの深く愛していたかっていう、そしてメンドリがそのヒナを自分の羽の元に集めるようにですね、私はあなた方を神の羽の元にですね集めようとした、ところがこのあなた方はそれに応じようとしなかった、イエス様のですねことに応じようとしなかった、だからあなた方の家は見捨てられるだろう、言っておくがこのあなた方はこの主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることがない これはイエス様がですね、この十字架において殺されてしまう、そしてまた再びですね、天によみがえられて天に昇られてまた再び来るということが、まあ、イエス様には明らかだったんですけれども、そのことが来る時まで決して私を見ることがないだろう、まあ、つまり、イエス様がこのイスラエルの民をですね、自分のもとに本当にこう集めようとしたけれども、神から扱わされた旧約の預言者たちを次々にこのイスラエルの旧約の時代においてもですね、殺していったっていうことがあるんですね。そしてこの今私も殺されんとしているこのエルサレム、この都は神の選ばれた都ではなかったのか、まさにそうですね。この都はしかしついに神から見捨てられる時が来るだろう。そして私が再びこの世に来るまで私を見ることはない。そのエルサレムの姿をこう目の前にした時にですね、エルサレムがに入場していかれる、そしてエルサレムの町が神殿がこう見えてくる、町が見えてくる、神殿が見えてくる、でそういう時にイエスは涙を流された。そしてこう言われた、もしこの日にエルサレムも平和の道をわきまえていたなら、しかし今はそれがエルサレムには見えない。やがて時が来て敵が周りに堀を築き、エルサレムとその子らを地に叩きつけ、エルサレムの中の城壁の石を残らず崩してしまうだろう。それは神の訪れてくださる時をわきまえなかったからである。まあ、簡単に言うと、イエス様はこのエルサレムがですね、ついにその立派な城壁があったんですけども、神殿城壁でこう囲まれていたし、そこがですね、その城壁がの石がですね、この崩れ去っていく時が来るだろうと、そう言われた。つまりエルサレムはいわば崩壊するだろうという予言をイエス様はここで語ってるわけなんですね。そしてさらには、世の終わり終末の時にイエス様の目は向けられていた。エルサレムの城壁がの石垣が敵の手によって一つも残らないようなこの破滅破壊が起こるだろう。そしてこの予言は実はですね、皆さんご承知の通り、イエス様がこの十字架につけられたのはだいたい紀元後の30年ぐらいですね、30年ちょっとですね。ですからそれからだいたい40年後ですね、紀元後70年に実はエルサレムというのはローマ軍によってですね、この徹底的に破壊されたんですね。それが歴史の事実となんですね。国は滅び、そしてイスラエルの民はですね、世界中に散らされ、イスラエルの民は流浪の民となっていったという歴史があるわけなんですね。我々はそれを知ってるんですね。まあ、この時はまだそれがまだ40年ほど前ですから、予言なさってから40年後にそのことが起こったわけですから、この時はまだ誰もそんなことはわからないわけですね。しかしイエス様にはそれがこう 見通されていたっていうんでしょうか。このままではエルサレムは滅んでしまうと、そのことを思うとですね、イエス様は涙を流したっていうことなんですね。そしてイエス様の予言通りになっていった。神の訪れの時を拒否し、面取りの翼のもとに入ろうとしなかったエルサレムは敵の手によって破壊されていく。そのことを思うとイエス様は涙せずには、まあ、折れなかったという、まあ、そういうことが書いてあるんですね。 神の訪れの時、ご自分がこの地上にクリスマスにおいてですね、お生まれになってこの地上の生涯を神の国の説教をして神の国のことを語ってですね、そしてエルサレムで十字架につけられるという、そういうイエス様の生涯なんですけれども、この訪れの時と神の訪れというこの実は言葉、これはこの19章のザーカイの話の中で19章の9節のところでこういうふうに書いてありました。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだからとありますね。救いがこの家を訪れた。神の訪れの時が来た。まあこれはアブラハムが、ザーカイがですね、このイエス様と出会って救いに入れられていった、救われたという、その時にイエス様が言われた。救いがこの家を訪れた。いわばイエス様が訪れた、ザーカイの家を訪問したんですよね。その出会いが19章に書いてあった。救いがこの家を訪れた。神がこの家を訪れた。その言葉、神の訪れっていう、これは旧約聖書の中では神の裁きを表す場合もあるんですけれども、ルカ福音書はイエス・キリストによって救いの時が到来するという、そういう意味でこの神の訪れの時、神の到来の、神が到来するという言葉を使っております。そして神のエルサレムはこの救いの、神の救いを、イエス・キリストの到来というものをですね、受け入れようとしなかったんですね。これが面取りの翼のもとにこう入ろうとしなかった。まあそれを拒否した。それが十字架の出来事ですよ。したがってエルサレムは、ここでイエス様は平和の道をわきまえなかったとありますね。平和の道をわきまえなかった。その結果、平和の道から通らんと、平和の道をわきまえていたならば、ところがそれがあなた方には見えない、そう書いて、閉じられてしまった、平和の道が閉じられてしまったというんだ。そしてこの平和の道というこの言葉は、すでにこのルカ福音書一章において、主イエスキリストの誕生に先立って、この救いの道を整えたバプテスマのヨハネの誕生を語った、このゼカリアの歌の中に、このこういう言葉が書いてありますね。高いところから曙の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを平和の道に導く。そういう言葉が、この平和の道に導いていくだろう。これはこのバプテスマのヨハネのことを歌っているんですけれども、それは続いてイエス・キリストの到来を意味することになりますね。なぜならバプテスマのヨハネはイエス・キリストの到来の道備えをした人ですよね。準備をした人、まさに我らの歩みを平和の道に導いていく、そのイエス・キリストの到来を準備したのがバプテスマのヨハネだった。まさにここに神の訪れの時、あるいは平和の道という言葉が使われているわけであります。平和の道というのは、第一に神との平和、神との和解、神の救いの訪れの時、そういう時が来た。これはイエス・キリストの誕生とともに来た。ザーカイのようにそれをこう受け入れていった。その時、あなた方にこの 救いが実現していく、平和の道がそれが実現していく、これを拒否することなく、これを受け入れていく、平和の道をわきまえていたならばなと、この42節に書いていますよね。もしこの日にあなた方も平和の道をわきまえていたならば、平和の道を知っていたならば、そのことを深く認識していたならば、今は人々によってこれが拒否されている、平和の道が拒否された。その結果、やがて時が来てですね、エルサレムは崩壊してしまう、そういうことになるだろう。そしてそのようになっていった。この一番最後のところに、神の訪れてくださる時をわきまえなかったからであると書いてます。イエス様を信じ受け入れ、神との和解をしていく、そうするならば神の道を、平和の道をわきまえることが、平和の道に生きることができたのに、イエス様を拒否したことによって彼らは平和の道というものが、救いの道というものが隠されてしまっている、遠いものになってしまっている、そういうふうにイエス様は言われた。パウロはこのコリント書の中で、今は恵みの時、見よ、今は救いの日であるという言葉を書いています。救いの時は来ている、イエス・キリストによって救いの時は今来ている、永遠の現在という言葉がありますね。永遠が今ここに来ている、あるいは永遠というものは変わることなく今もここにあるという意味ですね。永遠の現在、救いが変わることなく、イエス様の時と、つまりこれ2000年前の話ですよね、この時代的には。しかしその救いは今もここに来ていると、それがパウロが言わんとする、今は救いの日であるということでありますね。2000年前でイエス様の時だけが救いがあったというんじゃないんですね。もちろんその時はあったんですね。しかしその救いは今もここに来ている、今も続いている、今もここにある。ヨハネ福音書の中にイエス様はこう言われた。私たちは火のあるうちに救いの技を行わなければならない。誰も働くことのできない夜が来る。これが我々の人生だと思うんですよね。我々もですね、いつまでも生きていたいという願いありますよね。しかしいつまでも生きていることはできないんですね。限られているんですよね。夜が来るんですよ。夜が来たならばもう誰も働けなくなってしまう、そういう時が来る。語る者と聞く者の一期一会の機会、私たちと主イエスキリストとの一期一会の関係を失ってはならない。今日我々ここで礼拝してますけれども、こういう時もですね、もう二度と来ないわけですよね。我々はまたいつか来るだろうというふうに思ってるかもしれないけど、救いの時は今来ている。しかしもう一期一会である。これをしっかりと今日我々はこの救いを捉えなければならない。救いを受け入れなかった結果はどうなったか、これがエルサレムの人々の歴史。先ほど申しましたように、石垣が根底から崩れ落ちる、そういう音を聞いて悲しみと悲惨を味わわねばならなかった。実際その紀元後70年に生きてた人にはですたちはですね、そういうことを経験した。彼らは平和の道を知らない。平和の道をですね、この 探り求めようともできなかった。イエス様は平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神の子と呼ばれると言われました。今も現実に家が破壊され、病院が壊され、瓦礫になっていく悲惨な、なっている悲惨な現実がこの世界で起こってるじゃないですか。そういう中で本当に誰がですね、平和の道を唱えようとしているのかということなんですよ。崩壊現象は今も引き続いて起こってるんですよね。瓦礫が崩れていく、今は爆弾で建物が壊されて、そして悲鳴が上げられているといったような現実が我々はこのテレビを通してこう知らされているわけなんですね。まさにこの悲惨な現実が世界中にこの拡散している、罪と悲惨の現実は今もなお続いていると言わざるを得ない。イエス・キリストはこの罪と悲惨さの現実を見抜いて深く嘆き悲しまれた。多分この世界の我々の今生きている世界もですね、多分イエス様はこの現実を見た時にね、見た時にですね、深く涙を流されていると思います。かつてと同じですよ。まだ来てなかった時にもイエス様涙を流された。今このようなこの悲惨な現実というものをですね、我々がこう見ている時にイエス様は深く涙を流されたと思います。流しておられるんだと思います。ローマ書第3章の15節にはこういう言葉がある。足は血を流すに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。これは2000年前にパウロが書いた言葉ですよね。足は血を流すのに早く、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない。彼らの目には神への恐れがない。救いの訪れを拒否した結果として、今世界が味わっている現実、この現実だと思うんですよね。そういう中で私たちはですね、神への恐れを持ってですね、本当に平和を実現する人たちは幸いであると言われた、そのイエス様の言葉っていうものの確かさ、2000年前にイエス様はこれを言ってるわけですよね。そしてこの言葉は今もこの世界に打倒する言葉じゃないでしょうか。その人たちは神の子と呼ばれるだろう。つまり神の平和を実現する、あるいはこの平和の道というものを本当に示してくださった方がここにいる。平和、神との平和、それが根本にある必要なんだ。神への恐れがないときに人間は互いに憎み合い、激しく対立し、そして戦いに足を血を流していくだろう。今日ここに書きませんでしたけれども、マルコ福音書13章というところにこういう言葉が書いてありますね。ちょっとだけ思い起こしていただきたいと思うんですけれども、マルコ福音書13章にはこういう言葉が書いてあるんですね。終末の印として書いてある。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。 これらは海の苦しみの始まりである。まさにこの2000年前と今も全く変わらない、そういう姿じゃないでしょうか。戦争の騒ぎ、それは起こるに決まっているような、しかしまだ終わりではない。民は民に、国は国に敵対し立ち上がり、方々に地震があり飢饉が起こるだろう。まさに我々が今この21世紀において経験していることも同じではないでしょうか。でそういう中で我々はですね、本当に平和の道はどこにあるんだろうか。神を恐れるというところから平和の道が、ところに神の平和の道があるんだとイエス様は言われた。神がいなければですね、人間はどんなことでもやっていく、どんなことでもできる。神がいなければ裁く人がいないんですよ。裁きがないんですよ。もうやりたい放題のこと、人を殺しても平気だ、神を知らないからであります。神の裁きを知らないからであります。そういうものを神様は許されるはずがない。そしてそういう中に、こういう世界の中にイエス・キリストは平和の道を私たちのうちに明らかにしていかれた。十字架の死を通してそのことを語っていかれた。それからイエス様は神殿の境内に入っていかれた。そこで見た光景は、神殿の本来の役割ではなく、礼拝する外国人のために両替する、そういう数々の周辺的な事柄、そういうものに忙しくしている、そういう姿だった、そう書いてます。45節以下のところですね。神殿の境内に入り、そこで商売していた人々を追い出し始めて彼らに言われたと書いて、短くさらっと書いてますね。しかしエルサレムの神殿が神を礼拝するというところからですね、その中心的なものから離れてしまって、ずれてしまって、その周辺的なこと、ここでは商売をしている人たちというふうに書いてあるんですけれども、この礼拝のためにはエルサレムのこの銀貨、この貨幣にこう変えなきゃならない、外国の人たちが、そのために両替商とかですね、あるいは神殿に捧げる動物を売っている、そういう人たちがたくさんいたと書いてあるんですね。他のマルコ福音書とはもっと詳しく書いてありますけど、ルカ福音書はそれをさらっと書いてますけども、礼拝の本質的なものから外れた周辺的なことに、このエルサレムの人たちがこの祭司はじめですね、そういう人たちが、関係する人たちがですね、そういうことに熱心であったっていうんです。これに対してイエス様は一言言った。旧約聖書のイザヤ書、先ほど読んだイザヤ書の言葉の中から引用してこう言われた。私の家は祈りの家であるべきだ。祈りの家っていうのは神を礼拝する、祈りっていう言葉は単なる祈りではなくて、祈りも含まれてますけれども、礼拝を指す言葉なんですね。私の家っていうのは本当に神を恐れて神を礼拝する、そういう場所なんだとイエス様は言われた。それはあなた方は強盗の巣にしてしまった、そう宣言した。ここには人々が礼拝のことは祭司や律法学者に任せ、祭司は神殿での祭壇で動物の犠牲を捧げ、その間祭司レビ人の聖歌隊が詩編の歌を歌っていた。それを聞いていた、いわばお客さんたちですよね。これは一般の人たちはまさにそういう姿、宗教的な儀式が行われてたわけですよ。しかしそこで本当に神を恐れる、そういうことがなされていたか、神を恐れるということが 本当にこのエルサレムの神殿の大事なことなのに、そのことが一人一人の心の中にあったのか、そのことがなかったということですね。実は多分イエス様はこういう事柄にも深く涙を流されていたと思います。熊野義隆先生の言葉にはこういう言葉がありますね。このところ解説した言葉なんですけども、大衆は神殿を神聖化する、神聖視する、まあ立派な神殿ですよね。そういうものをこのあたかも神そのものであるかのように見ていた。そして自分たちはですね、祭司たちはそういう大衆の心理を利用し、神殿を私欲の材料となしていた。聖なるものが偶像化される、これをイエス様はこれを怒ったのである。この憤怒は世々の教会が受け継ぐ感情であって、ルターの活動もまたこれによって転化せられた。その事実は周知の通りである。つまりこれは宗教改革のことを熊先生は言ってますよ。ルターが宗教改革を起こした時も同じだったと言ってるわけですよ。何に対してルターは憤ったのか。目に見えるところにおいてのですね、盛んに教会の活動がなされてたんですよ。しかし一人一人の魂の中に本当に神を恐れる、そういうことがあるのか。ですからルターはこの95箇条の第1条のところで、本当の悔い改めとは何かっていう問題を提起しました。カトリック教会においては当時ですよね、その年に1回だけ悔い改めに行けばよかったんですよ。で毎週礼拝に行くっていうのもなくてもよかったんですよ。年に1回だけ、まあ、ちょうど日本のですね、お正月の時にですね、神社に行ってお参りするじゃないですか。あれも年に1回だけ行けばそれでお恵みが来ると大体みんなそう思ってるんですよ。それがこの大衆のね、宗教感情っていうかだったんですよね。でカトリック教会も当時同じだったんですよ。1年に1回だけ礼拝に行けばそれであなたの罪は全て許されますよっていう、そういったような説明だった。そのために免罪符っていうものを買いなさい。免罪符っていうのはこのまあ天国に行けなかった魂のためにですね、民にお金を払って、お金を払えば天国に行けますからっていう、分かりやすく言うとそういうことなんですよね。一体それが本当の信仰と言えるのかっていうのがルターの宗教改革の始まりだったんですよね。そうではないだろう。一人一人が本当に一週間の歩みをして、そして神の御前に自らの罪を悔いて、そして許しを受けて、そして新しい命に満たされていく、そういう礼拝こそが一人一人の魂が毎週本当に神の御前に打ち砕かれて新しくされていくところに本当の悔い改めっていうものがあるんではないのかっていうのがルターの宗教改革の始まりだったんですよね。ですからこのまさにそれは世々の教会がそれはですね、引き継がれていかなきゃならない。ですから我々の教会の伝統でですね、改革っていうのは心の改革、それはですね、改革っていうのは常に改革され続ける教会でなければならない。1年に1回だけ礼拝に行けばいいっていうんじゃないんですよ。我々のそれは心を見れば分かるんじゃないですか。もう毎週毎週ですね、あるいは毎日毎日と言っていいかもしれません。しかし我々は1週間に1度この礼拝に来て、そして本当にここで罪の許しを受ける恵みに預かって、心を打ち砕く、人間の心が打ち砕かれて、そして平和の道、神との和解、そして人々との和解、そういう道をそこに示されていく。そうでなければですね、民は民に、 国は国に敵対し、これもう少し我々の身近な言葉で言えば、家の中だってそうじゃないですか。父親は母親に対立し、母親は子供に対立し、喧嘩が絶えない、そういうことになっていくんじゃないですか。我々はどこかでそれを断ち切ってですね、そして平和の道を示されていかなきゃならない。我々自身が本当に打ち砕かれて新しくされていかなきゃならない、許されていかなきゃならない、それが本当の礼拝なんだということでありますね。カトリックの人でもすごく熱心な人もたくさんいらっしゃいますけれども、私の知ってるカトリックの人はですね、もう礼拝に行かないんですよ。あなたカトリックの洗礼受けてんでしょって言った。もう受けてるんだけど、私もう、まあ、1年に1回行けばいいみたいな。ああなるほど、そういうもんかなと思いました。もちろんカトリックも立派な方はたくさんいらっしゃいます。毎週礼拝してます。そういう人たちは毎週本当に神の前に出て、本当に深く悔い改め、そして神の言葉の恵みを受けていくところに、カトリックであろうとね、皆さんカトリックに属してるからいいとかね、プロテスタントに属してるからいいとかっていう問題じゃないんですよ。どういうところに教派に属していようとも、そういうふうにして神の前に出ていくということが本当の礼拝の本質なんじゃないですか。イエス・キリストは 何に涙を流し、何に怒りを持っておられたのか、我々はこれを深く認識していなければならない。エルサレムが滅んでしまったそういう姿、イエス・キリストを受け入れていなかったゆえに総夫になってしまったこの歴史、ここに深いですね、罪とその悲惨の現実、ハイデルベルク信仰問答っていうのがありますけれども、その中にね、罪とその悲惨を知ることっていう項目があるんですよ。我々はこの事実をですね、深く歴史の中に、また我々自身の中にね、罪とその悲惨、罪を掘っておくならばね、我々は悲惨な現実に生きる以外にないんですよ。もう戦争ばっかり起こってくるような人間の心の中で、人々の間で、そういう現実じゃないですか。罪とその悲惨の現実を本当に知ったならば、そしてそこにイエス・キリストが来られたことのですね、救いの道がある、ここにある、平和の道がここにあるということを私たちは深く知っていかなきゃならない。そう、一番目はそういうことであります。救いの時を受け入れていく、受け入れない時に人間は罪とその悲惨さを味わうことになる、この現実を私たちは悲しんでいかなければならない。第二番目にはですね、この今言ったような免罪符を買えば神との関係が確立されるとか、煉獄の魂が天国に行けるとかといったような迷信に惑わされてはならない。それは信仰の偶像か商業か人間かである。真の神殿はイエス・キリストの十字架と復活によって打ち立てられた。ヨハネ福音書にも、私の父の家を商売の家としてはならないという言葉が書いてあります。あります。そしてイエスの言われる神殿とはご自分の体のことだったのである。イエスが死者の中から復活された時、弟子たちはイエスがこう言われたのを思い出し、イエス、聖書とイエスの語られた言葉と信じた。これはイエス様の十字架の恵み、十字架の死、罪の贖いの死、そして新しい命、復活の恵み、この恵みを知ることが、これを受け取るのが信仰である。それ以外に私たちがですね、この救われていく平和の道というものを捉えていくですね、知っていく、そういう道はないんだ。私たちは神との真の交わりである本当の礼拝所となっていく必要がある。礼拝する人間となっていくということですよね。これが誠の信仰へのですね、これが全てですよ。 我々はいろんなこの教会生活においてもね、あのもしなきゃなんない、これもしなきゃなんない思いがあるかもしれません。そういうものは全てですね、二次的なもの、三次的なものなんですよ。一番大事なことは、我々が礼拝する人間であるなっていくという、このことが我々の中に確立されていくことであります。最後のところでイエス様は、その後も毎日イエス様は境内で教えておられたと書いてますよ。民衆は皆夢中になってイエスの話に聞き入っていたとありますよ。ここに私たちの教会の礼拝の姿が示されていると思います。教会は、私たちは罪とその悲惨さの現実を恐れ、神の救いの到来の恵みに預かって、本当の平和と平安の道をこの与えられて、平和の道というものがイエス様は私たちにお与えくださった、確立してくださった、この恵みに預かって、私たちはそれぞれ今週の技にですね、私たちも励んでいきたいと思うのであります。お祈りいたします。父なる御神様、私たちの現実は本当に悲しむべき、また本当に思い返してもネガティブな感情しか湧かないような私どもの現実があります。しかし主よ、どうかあなたはそのような現実の中にイエス・キリストを送り、平和の道を作ってくださいました。イエス・キリストを受け入れ、自らの罪を告白し、許しを与えられて、そして人々との、神との平和を確立し、人々との平和に生きることができますように。今週もまた私たちはこの世に出ていこうとしています。どうか私たちのうちにあなたの恵みと祝福を豊かに与えてください。豊かな聖霊の導きのもとに、今週もまた良き戦いをなすことができますように、一人一人の人生を導いてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。